はい、今日は御箇所の5章からですね、5章から7章ですけれども、今日の、メッセージの題は平安な義の実です。平安な義の実ですね。これどこから来ているかと言いますと、ヘブル人への手紙の12章のところですね。後で説明しますけれども、懲らしめを受けた後の実というのがこの平安な義の実であるということです。で、ミカ書なんですが、もう一度思い起こしてください。ミカという名前の意味は、ヤーウェは、どのような方かです、ね、誰がヤーウェのような方なのかと、そしてモレシェテという、小さな村というか町の出身でユダにあります。そして、語っている相手は、最初はサマリアだった、その北イスラエルだったんですけども、それからユダに移ったわけですね。そして時代が、そのヤロブアム2世、それがその後、そしてユダの、国においては、アハズ、そして、このヒゼキヤあたりですね、になるわけなんですね。でイスラエルであった問題が、このユダにもあったと。で同じようにイスラエルがアッシリアによって滅ぼされることがユダでも起こるということをこの予告し、警告を与えたわけなんですね。そして問題が具体的には、その貧しいものから奪い取って自分の欲を満たすと、富んでいるものが虐げていく、その罪でありました。そしてなんと預言者も報酬に合わせて預言の内容を変えていく。お金をたくさんくれる人には良いことを話して、くれない人には悪いことを話すという、もうお金によって動いている、そういう時代だったわけなんですね。でこれが私たち豊かな生活をしている者たちに対する警告だということを学びました。そして、この裁きがあると同時に、神様は御子を通して回復の予言を与えてくださったことも思い出してください。2章の終わりに、ヤコブよ、私はあなた方をことごとく必ず集める、私はイスラエルをの残りのものを必ず集めると、羊の群れのようにですね、こう集めてくださると、そして神様が、イエス様が先頭に立って、この敵を打ち滅ぼしてくださるという約束がありました。またですね、今度はシオンが廃墟となる、イエルサレム廃墟となるというふうに予言をした、その直後に主の山がシオンに建てられて、主の家がそのシオンの山に建てられてですね、そして異邦人たちが御言葉を聞きに行くんだと。そしてその後で今度はバビロンのことが出てきました。4章の最後のところに出てきましたけれども、バビロンによって捕らえ移された後に救いを得るんだという話があって、そして終わりの時もそのバビロンのことが、一つの型になっていて、この患難を受けるけれども、この遠く離れたところで神様が救いを与えてくださって、そして彼らが約束の地に戻ることができるようにしてくださるという、その話なんです。でその続きがこの5章になります。5章になります。でそれをもたらしてくださる方がベツレヘムから出てこられるんだよという内容になってきます。では一節を見てください。今軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ、砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁き司の方を杖で打つ。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると。一節にはこのイスラエルの裁き司、王ですね、イスラエルの王が、その方が杖で打たれるという予言です。で具体的に言いますと、バビロンによってユダの王、最後の王ゼデキヤが打たれることをここでは表しているわけなんです。 でこれでもう本当にダメになってしまうんですけれども、神様はそのすぐさま私のためにイスラエルの支配者になるものが出てくるとおっしゃって、その希望慰めを与えてくださっているわけなんですね。でこのベツレヘムエフラテと書いてあります、ベツレヘムっていうのはパンの家という意味で、そしてエフレテもですね、この豊かさを表す言葉ですね、緑とかそういう意味もありますけれども、実はガリラヤ地方にもベツレヘムという町があるんですね。それで区別するためにこうやってユダの産地のベツレヘムだよと、いうことで、ここで言っているわけなんですが、最も小さなもの、最も小さなもの。いつも不思議なのはですね、神様は小さい方を選ばれる、弱い方を選ばれる、取るに足りない方を選ばれる、この連続ですね。メシアをこう少年の時代育て、神様が育てられたのはナザレの町、ナザレ人イエスと、ナザレはもう何でもない、あのナタネエルがですね、弟子になるナタネエルが何がいいもの出てくるのかと、いつも神様こういう方法を取られます。でベツレヘムも同じだよと、最も小さいものなんだよと。でなぜかというと、このヨシュア記にですね、15章のところに割当地、ユダ族の割当地が、あって、そこに町の名前がたくさん出てくるんですけど、その中に入ってないんですね。でバビロン捕囚で帰還してネヘミヤがですね、こういろんなところにこう誰々があのこの町に誰々住んだって書いてあるんですけども、そこにも何も書いてないです、ね、だから普通ね、王様出るって言ったらエルサレムですよ。やっぱりエルサレム、神様が注目をしておられるエルサレム、で主がここに共におられるから大丈夫だと言って、この偽予言師たちもですね、そしてエルサレムの町の人たちも言っていたエルサレムです。そこからではない、本当に最も小さいところから、そして私のためにと書いてあります。私のため、明確な使命を持って、来るんだよということです、ね、明確な使命を持って、でその出ることは昔から永遠の昔からの定めである。ここ昔から永遠の昔からと書いてあるヘブル語が、そのここまで強いその永遠の昔を表す強調する表現はないそうです、もう本当に昔からと、昔そのもうこれは神の領域になるわけです。つまりこの方は、支配者は神の方なんですね。神から来られた方なんです。それをここで見ると現れていて、実はここに神の子が、この神聖ですね、キリストの神聖が現れているわけなんです。ですから同じ時代に予言をしたイザヤもですね、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の子が私たちに与えられる、その主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると。またこの天と地を創造、このしている時に、一体誰がそのようなことをしたのかということで、箴言の30章の4節にこう書いてありますけども、誰が天に昇りまた降りてきただろうか、誰が風を棚どころに集めただろうか、誰が水を衣のうちに包んだだろうか、誰が地のすべての限界を固く定めただろうか、その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている。その子の名は何か、もう天と地をお作りになった神にその位を与える、同じ位を与える、相続する子がいるということを、この旧約聖書の中で掲示しているんですよ。ということで、私たちは新約聖書の中でベツレヘムでお生まれになった方、イエス様がおられることを知っているわけなんです。 覚えていますね、イエス様がお生まれになってからしばらくして東方の博士たちがエルサレムにいるヘロデ大王を訪れて、そしてキリストはどこで生まれるのかと、メシアはどこで生まれるのかと問いただしたところ、学者たちが、このミカのこの五章の二節を引き合いに出してベツレヘムからですと答えたわけなんですね。でこの方によってイスラエルが敵をことごとく打ち滅ぼしていくという内容がこの3節から書いてありますけれども、それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。産みの苦しみという言葉、イエス様が世の終わりの時に、起こるということを言われましたけれども、同じですね。ここは苦しみの後にそのユダヤ人たちが約束の地に戻ることができるようになるよという約束ですね、ここでは。そして4節、彼は立って、この彼っていうのはさっきのイスラエルの支配者ですね、ベツレヘムから出る。彼は立って主の力と彼の神主の皆の栄光によって群れを意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てに、ま、地の果てまで及ぶからだですね。イスラエルの支配者、主の皆の意向によって群れ、先ほど話しました残りのものが群れであります。群れを買ってくださると、そして安らかに住むことができるようになる。平安が、平和が与えられるんだよという約束です。そしてなぜ与えられるのかといったら、地の果てにまで威力が及ぶからだと。これ裏返すと、地の果てにまで威力を及ぼさなかったならばイスラエルは滅ぼされてしまうんです。つまり言い換えると、全ての国々がイスラエルに敵対するということです。ですね。これがゼカリア書に書いてあります。全ての国々にとって重い石になるとエルサレムか。その軍隊が攻め入っていくということが予言されています。まあ、今、ちょっと、ケース・フォー・イスラエルっていう本を読んでる最中なんですけども、その人自身は、まあ、弁護士で、リベラルで、リベラルというのはつまりポルノを認めたりですね、このゲイの権利を認めたりですね、そういうことを一生懸命やっている弁護士ですね。けれどもイスラエルだけがものすごい高い基準で攻められると、ダブルスタンダード二重基準があると、ということを言って、そのイスラエルを見るとですね、私たちがこれは大事だなと思って、例えば民主主義の基準であるとか人権擁護であるとかですね、そういうことを見ていくと本当に高い水準であるにもかかわらず、イスラエルだけがとてつもない極悪な国として、数えられていると、そういうことが書いてあるんですけれども、ここにある通りなんですよここにある通りですね。全ての国が攻めていくんですよ。敵対するんです。ゆえに平和を与えるためにはどうするかといったら、その平和の機微は全ての国を平定しなければいけない。遠くにある強い国も平定しなければいけない。というのがこの5節以降の話なんですね。平和は次のようにして来る。アッシリアが私たちの国に来て、私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救うと書いてあります。平和がこのようにしてくれる。アッシリアと言われてますけれども、当時確かにアッシリアが最も大きな脅威であって、世界の大国であってですね、けれども、よく読んでいくとですね、このニムロデという言葉も出てくるんですね。で、ニムロデというのはこのバビロンですよ。シノアルの地ですね。だからアッシリア、バビロン、あの地域のことを言っているわけです。だつまりアッシリアに限らず、ここではもう全体的な話をしています。で、事実、宮殿を踏みにじったというのは起こってないです。起こってないです。覚えてますか？ 18 万5000人の軍隊が取り囲んでですね、そして死んじゃったじゃないですか。エルサレム大丈夫だったんですよ。でこれ、ね、もしそうだったらこの予言間違ってますよね。そうじゃないですね。そうじゃないです。これはアッシリアが そのアッシリアを代表する世界の大国国々の話ですね、バビロンも含めて。でそれに対して私たちは7人の牧者、8人の指導、これ強調してるわけです。もう完全な指導者がおられて、そして、このアッシリアを剣で飼いならすと。鉄の杖という言葉も、この黙示録の19章にも書いてありますけれども、その強権によってですね、絶対的な力によって、この反抗する者どもを押さえつけるという予言になるわけなんですね。そして7節以降ですけれども、その時ヤコブの残りの者は多くの国々の民のただ中で主から降りる杖、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。素晴らしい約束です。また残りのものと出てきました。ここはとっても大事ですね。イザヤ書からずっと出ていますけれども、すべてのイスラエルが、例えば私よく質問を受けるんですね、ユダヤ人が選ばれた民だということを強調しているときにですね、じゃあすべてのユダヤ人が天国に行くんですか、救われるんですか。いや、そうじゃないですよ。イエス様、地上におられたときに語られていた相手はユダヤ人ですよね。ゲヘナについて、ハデスについて、どれだけ多くのことを予言したでしょう、予言というかそのお語りになったでしょうか。ユダヤ人も地獄行くんですよね。行くんですよ。でそのことが予言書を見たらですね、はっきりと分かるんです。でここから今から見ても分かります。殺されていきます。残されたものなんです。立ち上がるものなんです。悔い改めてへり下るものなんですね。でその者たちが今主から降りる梅雨、青草に注ぐ夕立のようだ。素晴らしいですね。このですね、たっとさはですね、まあ、日本人にはちょっと難しいかもしれない。夏も、ね、暑くて、なんか蒸し風呂に入ったような気分ですけれども、イスラエルはですね、私が行ったらもう梅干し状態になってしまった。干からびた、ほんとカラッとしてます。で夏はですね、雨降りません。5月から10月の半ばまで雨降らないんですですね。でその作物に潤いを与えるのは朝露なんですよ、ですね。でまた夕立も降るんでしょうかね、わからないですけど、非常に珍しいですね、もし夏に降るとしたらですね、でもそのような存在になるんだよ。どうやったらそういう存在になるのか。人に望みを置かないよ、人の子らに期待をかけないよ。誰にかけるか、主の皆に期待をかけるわけですよね。だから私たちも何でもなく主の御に期待をかけるときに、この梅雨のように夕立のようになることができるんだということです。そしてヤコブの残りの者は異邦の民の中、多くの国々のただ中で、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも残さない、逃さない。あなたの手をアダに向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされると。残りの者がこのようにことごとく滅ぼしていくんだよというその予言ですね。これ終わりの時に起こりますけれども、もうすでに三箇所の2章の最後のところで打ち破る者、打ち破る方って言った方がいいですね。キリストが来られて、この方が先頭に立っておられるので、ことごとく踏みつけることができるんだという約束があるわけなんです。そしてその残りのものが現れるまでの過程を話します。まあ、今もうすでに説明したことですけれども、その日主の御告げ、私はあなた方のただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を断ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。私はあなたのアシラ像をあなたのただ中から根こそぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くす。私は怒りと憤りを持って私に聞き従わなかった国々に復讐すると。 いうことで、国々に復讐を神様がなされるわけなんですけども、その前にその何ですかね、取り除きを行うんですよね。清めを行うわけです。除去を行うわけです。わかりますか？だからさっきの 残されたものだけが残るわけなんですけど、その時に救いを与えるわけなんですが、さっき言ったように主のみにではない、他のより頼んでいる要素がここに書いてるわけです。まあ、イザヤ書のところからずっと学んでますけれども、もう同じテーマですね。まず馬、戦車、物理的に私たちがより頼むことができるものです、ですね。で次に町々要塞、まあこの文明的というか文化的というか社会的ですね、こういうものもより頼んでいるものがなくなると。で今度は霊的なものですね、占いです。霊的なもの、これからどうなるか先行き不安だ、じゃあ占ってもらおうですね。でそして次に刻んだ像、石の柱を立ち滅ぼすと、これはですね、まあ、あの周りのこのカナン人たちが拝んでいたものですよね、その偶像をですね、この立ち滅ぼす、彼らが行っていたわけなんですが、宗教的なもの、あるいは精神的なものと言ってもいいかもしれません。何か危機が起こったら、まあ、日本人の人だったら例えば神社に行って何かもの降りたり下が、あの上がったり下がったりですね、まあ、したりするわけですけれども、けれどもですね、ちょっとここでお話しするというか、 ある人がこう教えてくれたんですけれども、インタビューをするとですね、日本人とアメリカ人に、この国の危機が来たら何を頼りにするかと、教会だって言うんですね、アメリカ人は。事実2001年に起こった911ですね、あの世界貿易センターがに飛行機が突っ込んだあのテロ後に教会に人が増えました。一気に増えました。そして日本はじゃあどうなのかと聞くと、大手の新聞です。朝日新聞とか読売新聞とかどうですか、信じられますか。他にでもないんですよ、精神的な拠り所がないんですよ。そしてそういうものがなくなっていくよと、根こそぎにするよと、その後に残る。だから私たちも今試されてるんですね。いつになったら目覚めるのかということなんですよね。そして、6章に行きましょうか。一節、さあ主の言われることを聞け、立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ聞け、主の訴えよ、地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。前回お話ししましたが、御箇所は3つの部分に分かれるとお話ししました。1章と2章、そして3章から5章、そして6章から最後までですけど、6章と7章ですね、なんですけれども、それは どこで分かるか、聞けっていう言葉が出てくるんですね。そして神の裁きがあって、そして最後に回復の言葉なんですね。だから今私たち読んでいるのは、この回復の言葉だったんですよね。でまた始まります、新しく聞きなさいと。で証人です。証人として自然の中にある山々、丘々、あと何かありますか？ないですね、丘と山ですね。で、これ法廷の場面ですよ。神様訴えてくるんです、これからね。神様が告訴されているんですね。そして被告人はもちろんイスラエルです。で証人として立ってると。なんでか分かりますか？自然界だったら隠せないですよね。隠れてやろうと思ってもやってるわけです。特に彼らは偶像礼拝を行っているとしたらですね、このアシラ像、それさっき話すの忘れましたけど、これはもうセックスの神ですよね。だなんか不安になって何かやりたい、なんか物足りない、何やってるかって、こういうね、変わらないわけですよ。これをやってる時にどういうところでやってるか、森の茂ったところでやるか。だからどこに行っても生き上人がいるわけです。それが自然界だってんですね。神様の前から私たちは隠れることはできないということです。そして私の民を、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。 私の民を思い起こせ、モアブの王バラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか、それは主の正しい御業を見るためであった。正しい御業を知るためであったか、知るためであった。ここで神様は、なんであなた方は私から離れたの、何かつまずかせるものがありましたか、煩わせるものがありましたか、というふうに問いかけているんですね。もし 何かそういうものがあったら、まあ、離れてしまってもまあ一理あるでしょうと。ところが神が行ってくださったことは良いことしかないんだって話なんです。それがエジプトから登ることができるようにしてくださった、モーセとミリアムとアロンを送ってくださった、そしてモアブの王バラク、またあの預言者バラムですね、それを封じ込めてくださったですね。モアブ、バラムの預言を呪いから祝福に変えてくださったわけです。そして次にシティムからギルガルとありますけれども、シティムというのはヨルダン川での手前で、つまりまだヨルダン側に、あのヨルダンのサイドにいるわけですよ。わかりますか。最後に宿営したところです。で渡ります。で一番最初にその約束の地の方イスラエル側に来たのがギルガルですよ。つまりヨルダン川を渡らせてくださった、せき止めてくださってですね、川を。そのことを表してるわけです。つまりは神様全てのことを行ってくださって、良いことを行ってくださっているにもかかわらず彼らは離れていってしまったんです。で私たちがですね、ここで知らなければいけないのは、不満を言っているときにですね、どれほどのものなのかということなんですね。神様の良きこと、良くしてくださったこと、それを忘れて、たった一つ何か悪いもののように見えることで、あ、いや神様いらねえわとしていることがもうほぼ 100% ですね。100% です。そして次また問いかけを始めます。神様が、私は何、あ、神様じゃないですね、今度はですね、ミカが神様に代わってこう民に問いかけてるんですね。ですか、私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか、全焼の生贄や一切の孔子をもって見舞いに進み行くべきだろうか、主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか、私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか、私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか、主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。とっても大事な話が出てきました。何を神が求めておられるのか、何だと思いますかということです。神が求めておられるものとして全焼の生贄があるわけですね。このモーセの律法の中に、特にレビ記からです。レビ記の一章も全焼の生贄から始まります。そしてこれを事実彼らは行っていました。エレミアの時代、このミカが予言を行った100年ぐらいの後なんですけれども、その時でさえ行っていたんです。破壊される直前まで行ってたんです。絶やすことなかったんです。そして彼らはその犠牲を、まあ、ある意味で行き過ぎて行いました。こう見てください。長子を捧げるべきだろうか、生まれた子を捧げるべきであろうかと。でこれは異邦人が行っていた習わしであって、例えば、モアブの王がこのイスラエルと他の国の連合軍がですね、戦ってですね、もう負けるということが分かっていたときに、その城壁の上で彼らの目の前で自分の長男を 全焼の生贄として捧げている場面が出てきます。第二列王記の19章27節出てくるんですけども、自分の一番大事にしているものを捧げるという犠牲の精神が現れているんですが、もちろんこれは断じてあってはならないと神が言われました。アハズ王やマナセも覚えてますね。エルサレムの中で自分の子供たちを火の中にくぐらせる忌み嫌うべきことを行っていったわけなんです。で、危機が近づけば近づくほどこの犠牲の生贄を熱心に捧げていったんですけれども、神様はそれが私が望んでいることなのかと言われているわけです。私が望んでいるのは公義を行い誠実を愛しへり下って神と共に歩むことなんだなんですね。で、これを今の時代に当てはめるとどうなるかと言いますと、熱心に教会に通いながら神の裁きを受けることがあり得るんです。それはどうやって起こるか、生活を変えることなくして宗教的に熱心になることができるということです。公義、誠実、へりくだりを忘れて献身的な働きができるということなんです。聖書には私たちは自分の体を生ける供え物として捧げなさいと命じています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなたの霊的な礼拝ですと。その後で使い合いなさいですね、賜物を用いて熱心に奉仕しなさい。つまり教会生活を離れた信仰生活はありえない、確立できないということなんですが、最も大事なこと、公義、誠実、へりくだり、これを忘れたら本末転倒だということです。イエス様がパリサイ人に言われました。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は八家、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。で、このようにして、私たちが自分の目標を神様が命じておられないのに、一生懸命こうやっていく中において、このエペソの教会にある教会で起こったあの初めの愛を忘れてしまう、離れてしまうということが起こるわけなんですね。で、私たちが神様の御心がどこにあるのか、これを知りたいと思っているときに、悩んでいるときに、いろんなことをやってみようとするんですけれども、そんな多くないんですね。ここに書いてます。ただ、オンリーですよ、オンリーですね。何かですね。ここも暗唱していいと思いますですね。まず講義を行うこと、講義を行うことです。で、これを、まあ、説明しますと、他の人々に対して全ての関わりにおいて公平に公正に対応していくことです。ですから、例えば教会にみすぼらしい格好をしている人を見下げてですね、そしてまあいい格好をしている人をまあ前に来てください、でヤコバはこれエコひいきしていると、そのように叱りましたね。覚えてますか？そしてまた人に恨まれていることを思い出したならば、イエス様言われましたね。その供え物を置いて兄弟と仲直りをしなさいと。このように正しく接していくということです。で、次に二つ目が 誠実を愛し、これ憐れみと言い換えていいと思います。憐れみを愛し、憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるでしょうと。で、私たちは正しくなろうとするあまりに人への憐れみをおろそかにしてしまいがちですが、私たちはむしろここで愛しなさいと書いてます。この愛するっていうのはですね、肉体の愛も含まれるこのアハバっていう言葉のその、まあ、あの言葉使われてるんです。だからまあ神様への愛にも使われてるんですけども、執着するみたいな感じの愛ですね。つまり憐れみを本当に好んでいく、もういつもこれを憐れんで、とにかく憐れんでいこうという姿勢ですね。ですから、この強い人はですね、弱い人の弱さを担いなさいということがローマの15章の1節に書いてあるし、ガラテア書には、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいとあるわけなんですね。憐れみを、また誠実を愛す、そしてへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。これはですね、神様との関係です。この最初の2つは人間関係ですよ。正しく付き合う、正しく接していく、次憐れみを持っていく、でもこれ神様との関係です。神様と歩むっていう時にへりくだらないと歩みません。そうですね、弱くならないとダメですね。自分が本当にもう神様しか頼ることができないということがわからない人に、その一緒に神様と歩むということはできないですね。また祈るってこともそうです。すごい単純な行為なんですけども、自分の力に頼りたかったら祈れないんですね。祈るっていう時はもう自分に力がないです、神様の力が欲しいです。また自分に知恵がないです、神様ください、へりくだりですね。でこれを、まあ、行って生きなさいということです。で次9節、聞け、主が町に向かって叫ばれる、皆を恐れることが優れた知性だ、聞け、部族、町を治める者、まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか、不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか、富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う、彼らの口の中の舌は欺く。このようにして、まずこの神様がこの彼らのしている悪を責めておられるわけですけれども、皆を恐れることが優れた知性だとですね書いてます。だから神様を恐れること、これが知性なんですよ。でも彼らはその知性はもうとんでもない知性ですね、悪賢くしていったその知性だった。で私もそこであなたを打っていた目、あなたの罪のために荒れ果てさせる、あなたは食べても満ち足りず、あなたの腹は飢える、あなたは移しても逃すことはできない、あなたが逃したものは私が剣に渡す。この移すというのは妻や息子をこう敵から逃すために移すということです。だから敵が来たら私は移すよ、でも移しても途中で見つかって殺されていくってことですね。あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない、新しいブドウ酒を作ってもブドウ酒を飲むことができない。一生懸命労苦して、その働いてもですね、身を楽しむことはできないと、敵によって奪われるからです。つまりですね、これがですね、私たちが罪を犯しているときに神様が与えてくださる懲らしめなんです。それどういう意味か、虚しいんですよ、成果が出てこないんですよ、空回りするんですね。努力すればするほど自分が願っているものから離れていってしまうんです。これ神様の注意喚起なんです。おい、私ここにいるよ、私のところに来なさい、戻ってきなさいですね。あなた方はオムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだ。それは私があなたを荒れ果てさせ、住民をあざけりとするためだ。あなた方は国々の民のそしりを
負わなければならないですね。イスラエルにおける極悪の王オムリ家のアハブですですね。シドン王の娘のあのイゼベルを妻に迎えて偶像礼拝をイスラエルに取り入れて、でまた、この貪欲の罪を犯しですね、殺人の罪も犯しました、このアハブですね。それをイスラエル、ユダが、イスラエルで行っていたことをユダが行っていたということですね。だから、この私はあなたに裁きを行うと神様がおっしゃっておられるわけなんですが、次から語り手が私になります。まあ、先ほども少し私出てきましたけども、あのミカ自身になります。でミカがですね、今度は主が語っておられるこれまでの裁きに応答して悔い改めるものを代表して祈り始めます。ああ悲しいことだ、私は夏の果物を集めるもののよう、ブドウの取り残しの実を取り入れるもののようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。敬虔なものはこの地から消え失せ、人の間に正しいものは一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとすると。敬虔なもの、正しいものがいないということを表現するために、夏の果物ですね、集めた後のこの状態ですね、この初なりのイチジク、これ美味しいそうですね。7月の初めにできるそうなんですけれども、これもないと。だから良い人、その良い実を結ぶ人がいないんだ、一人もいないんだということなんですが、この言葉が出てきますね。一人もいない、覚えてますか、ローマの3章、義人はいない、一人もいない、確か詩編にある言葉ですね。同じ言葉がここに書いてあるんですよ。でこれが神の実は救いにおける真理、福音における真理なんですね。ローマ人の手紙には、すべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためですと、ここまで悪くないでしょう世の中は。と、まあ、私は、まあ、皆さんもそうかもしれませんけども、まあ、初めてクリスチャンになった、まあ、クリスチャンになったばっかりの時とかその前とかですね、思いましたよ。けれども、まあ、自分自身の罪深さで、この世の罪深さをさらに知っていくようになって、自分がどこまで堕落してるのか、これを御言葉を通して、また御霊を通して知ることができるようになりましたですね。これが神の見ている世ですね、この地上です。で3節、彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ、正しいものも茨の生け垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。今彼らに混乱が起きる。悪いことが行われていて、正しいと呼ばれている人でさえもが茨の生け垣のようだと、このイザヤ書には、私たちの義は皆不潔な獣のようであるとありますけれども、正しいもの自体もこうこんくらいのレベルなんだよいうことですね。でそして、友を信用するな、親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。どうでしょうか、なんか今の世の中のような気がするんですね。これを見ると今の世情のような気がするんですよね。自然の情がなくなっていくんですね。その家族の間にある情、そしてまた友人の間にある、まあ、友情ですね。
それがなくなる、冷えていくということです。でこれが終わりの時の兆候として神様がイエス様がおっしゃっていることです。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせますと。理由は自分を愛しているからだと使徒パウロが言っています。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、体現相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者に。分かりますか？自分なんですよ。自分を愛してるんですよ。なんで子供を親が虐待できるんですか？自分を愛してるんですよ。快楽をもっと愛してるんですよ。じゃあなんで子供がですね、親に叱られたくらいで親を殺すべく放火できるのか、自宅を。両親に従わないものありましたね。自分を愛してるんですよ。それ嫌でしょ、叱られるのは、自分の言うことが聞かれないのは。でもそれが両親を殺すという根拠にはなり得ないわけですよね。自分を愛してるんですよ。神を愛し、自分自身のように隣人を愛しなさい。自分を捨てなさい。これが正しい道ですよね。で、これがなくなっている時代に今私たちは入ってきているわけです。そしてしかし、私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。ここから悔い改めが始まります。しかしという言葉がですね、聖書の中に出てくるときは、このマーカーでもつけておいてください。とても大事なんですね。この福音は、悔い改めはどこにあるか。それはですね、ここであるように主を仰ぎ見るところからあります。確かに世は悪くなっていますけれども、私たちが世の姿だけを見ていたら、自分もその悪に染まっていくんです。詩編の37編に、悪を行う者たちに対して腹を立てるな、不正を行う者たちに対して妬みを起こすな、また腹を立てるな、それはただ悪への道だとあるんです、ね、私たちがどんなに苛立たしくて腹立たしいことが起こっていてもですね、その結果出てくる身は憎しみだけなんです。悪に手を染めるだけなんです。ここで今ミカが上を見ている、仰ぎ見ているんですね。8節、私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。それで私に向かい、あなたの神主はどこにいるのかと言った私の敵は、これを見て恥に包まれる。私もこの目で敵を眺める。今敵は道の泥のように踏みにじられると。罪から立ち上がる過程をここでよく言い表しています、このミカが。罪を犯したらですね、喜ぶ敵がいるんですね。神の民であるにもかかわらずこんなことを行ったと嘲笑う者たちがいるんです。悪魔がそうですね。そして悪魔はこういうふうに私たちに言います。お前はとんでもない罪を犯した、だからキリストから引き離されている。お前がキリストにまた従うと言ったらですね、キリストの名に傷がつくと。もうキリストとは関係のないものになりなさい。でこういうわけなんですよ。で確かにですね、神様はですね、こういう、サタンの攻撃を一時的にお許しになる時があります。近親相姦の罪を教会で犯しているものについてですね、パウロがこのようなものをサタンに引き渡したのですと。自分がいかにどういうことを行っていたのかということを知るためにですね、尻拭いをさせないで自分で刈り取りを行わせるということで、神の守りを一時的に取ってしまう。 サタンの悪影響の中に置いてしまうということもあるんですが、その状態のままでいては当然いけないわけなんですよね。それよりもむしろ私たちがこんなに恐ろしい罪を犯しているんだけれども、その罪をキリストが忍耐し忍ばれて神に従われた、父なる神に従われたんだ、十字架につけろ十字架につけろと叫んだあの群衆の中に私もいたんだ、そしてそれでもこの人たちは何をしているかわからない、罪を許してくださいと取りなしをするキリストの愛があるんだということをですね、私たちは知って、そしてその悔い、その懲らしめの中にあって、懲らしめられてるんですよ神様から。けれどもその懲らしめの中にある愛ですね、これにあって立ち上がるわけです。それがここで、ミカが祈っている祈りなんですね。激しい怒りを身に受けているけれども、神が正しく裁いてくださる時までなんだと。そしたら神様が私を義に導き、光の中に連れ出してくださると。そしたら私を笑っている敵、あなたの神はどこにいるのだと言っている敵は喜ぶことができなくなると。神は立ち上がることを喜んでおられます。私たちがとんでもない罪を犯してもですね、私たちが立ち上がった時にですね、喜ばれるんです。それで神様の栄光が現れます。神様は憐れみの神、恵みの神です。ですね。では次行きましょうか。あなたの石垣を立て直す日、その日国境を広げられる。その日アッシリアからエジプトまで、エジプトから大川まで、海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来るということで、石垣が建て直される、イスラエルの家が建て直されるよ、けれどもその時に国境が広げられるよと。具体的にはアッシリアからエジプトまでとありますけれども、これがイザヤ書の19章にもすでに書いてありました。南の大国のエジプト、北の大国のアッシリア、そこの間に王子ができて、その大通りができてですね、その真ん中でイスラエルがいる。そしてアッシリアにおいてもエジプトにおいても主なる神を褒めたたえ礼拝をするんだということが書かれていて、でもう一つがエジプトから大川ま で、これがユーフラテス川のことですね。大川っていうのがアブラハムに約束してくださったことですね。主はアブラハムと契約を結んで仰せられた、私はあなたの子孫にこの地を与える、エジプトの川からあの大川ユーフラテス川までとあるんですね。そしてしかしその地は荒れ果てる、そこに住んでいた者たちのゆえに、これが彼らの行いの結んだ実であると。またすぐに今目の前に来ようとしているこのことに戻って話してるんですよ。わかりますか。そのずっと将来のですね、神様の豊かな栄光を、栄光ある将来を今語った後で、すぐまたしかしと言って目の前にあるものを話しているわけです。なぜか、これはですね、偽予言って本物の予言の違いなんですよ。偽予言というのはこの12節しか話さないんですよ。11節しか話さないんですよ。いましたよね、この偽予言との戦いがありました。このミカ書の最初の本にですね、これしか話さない。これ事実なんです。けれども目の前にある後輩、つまり神の懲らしめがあって初めて平和が与えられるんだということです。義がない平和ってないんですよ。不義の中にあって平和ってありえないんですよ。平和というとですね、私たちは争いを回避するという対立を回避するという、で聖書に書いてある平和は違います。一つにするんですね。覚えてますか。キリストは私たちの平和であって二つのものを一つにする、その隔ての壁というのがモーセの律法だよと。ユダヤ人と異邦人を隔てていたものを一つにしたと。だからユダヤ人と異邦人が一緒の同じテーブル、食卓でご飯を食べることができるようになったという、この平和なんですね。
だから正しい関係がないとできないんですよね。相手を貶めてどうやってできますか。相手に嘘ついてどうやってできますか。そうですよね。ということで、懲らしめの後の、この祝福なんですね。これを受けなければ誠の祝福はないんだよ。で、14節、どうかあなたの杖であなたの民、あなたのご自身、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは林の中、果樹園の中に一人離れて住んでいます。彼らが昔の日のようにバシャンとギルアデで草をはむようにしてください。お願いしてますね。また羊のように飼ってください。で、この一人離れて住んでいますというのはですね、これバーラームがかつてイスラエルの宿営を見てですね、予言した予言のことだと思うんですよ。民数記の23章の9節にこう書いてあります。見よ、この民は一人離れて住み、己を諸国の民の一つと認めない。特別な民だ、分かたれた民だということです。そしてバシャンとギルアデ、ゴラン高原とヨルダンのですね、そのゴラン高原のこの下のところにあるヨルダンのところですね、とても豊かな地として聖書に書かれています。まあ、今でも放牧地として適しているということで、ルベンとガドとそしてマナセ半部族がですね、お願いして そこですよ、ギルアデとバシャンのようにしてくださいと。そしてその祈りに対して神様は答えてくださいます。15節、私はエジプトの国からあなたがエジプトの国から出た日のように、私は苦しい技を彼に見せよう。苦しい技を彼に見せよう。神様がこのようにして答えてくださいましたね。答えてくださいました。素晴らしいですね。またエジプトの他の予言の箇所には、この世界のユダヤ人、離散しているユダヤ人がその約束の地に戻ってくる、これをですね、その出エジプト以来のですね、神様の大きな御業として記念されるということが書いてあります。そのようにまたするよとこうおっしゃってるんですね。異邦の民を見て自分たちの全ての力を恥じ、手を口に当て彼らの耳は聞こえなくなりましょう。彼らは蛇のように地を這う者のように塵を舐め、震えながら彼らの彼らの砦から私たちの神主の身元に出てきて、わな泣いてあなたを恐れましょうと。恥を見るんですね。神を認めない者は突然神様の意向を見たら恥を見るんですよ。神なんか誰なんだ、主は誰なんだと、このパロがですね言いました。そういう人にですね、神様の栄光が現れたらですね、恥ずかしい、塵を舐めるというのはつまりもう完全にひれ伏す以下ですね。わかりますか。もう一センチたりとも頭を頭を上げることはできないんです。そういう状態です。あなたを恐れる。このように神様がしてくださった。ちょうどエジプトがそうであったように、この世界の高慢な民がですね、このようになる。次の18節、あなたのような神が他にあるでしょうか。面白いですね。ミカはヤーウェのような神、ヤーウェはヤーウェのような方は誰なのかと、自分の名前を考えながらちょっと言ったのかもしれません。あなたはトガを許し、ご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。素晴らしいですね。これ覚えておきましょう。背きの罪を見過ごされて、怒りをいつまでも持ち続けないで、慈しみを喜ばれる。いつまでもって書いてますから、一時的には持つんです。これ懲らしめです。懲らしめですね。でも神様はそこにずっと置いておくという目的ではなくて、私たちが本当の意味で平安を得るためにですね、これを一時期悲しませられるわけですね。で、19節でもう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。海の底に投げつけてください。深みっていうのはですね、これ読みの入り口があるっていうことを覚えてますでしょうか。ヨナ書で勉強しました。
夜長ですね、どんどんどんどん降りていく、この山々の根元まで下り、地の貫きがいつも私の上にありましたと言って、でその後に穴から引き上げて、この穴というのは黄泉のことですね、引き上げてくださった。イエス様が、このレギオンの入った豚をですね、海の奥にですね投げ、この入るようにされましたけど、底知れぬとこまではいかなかったけれども、この海の底までは送り込んだんですね。そこに罪を葬ってくださいということです。つまり遠くに引き離してくださいって。詩編にはこのことを言うのに、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるんですね。これはなんか横の関係だけど、今はこの下の上下の関係ですよね。まあ、海、実際にこの汚いものをこう浄化する働きがあるって言われますよね。この深いところで浄化をしていくと。だからこの有害物質とか、私たちすごいありますけど、自然の力はすごくて、それも浄化していくっていう、まあ、話聞いたことありますけれども、もしかしたらこの黄泉のところに今度どんどん悪いものが入っていってるのかもしれない。分かんない、それも私の推測ですけれどもですね。それを神様が私たちの罪に対して行ってください。だから私たちですね、天国行ってですね、でこうちょこっと神様 の, こう本棚を見てみようと、ファイルを、おお見つかった見つかった、ファイル、俺のファイルだ、いや緊張するな、悪いことたくさん書いてんじゃないかな、ちょっと見て、あれないないない、全部ないんだということですね。どんなに自分が探しても見つからない。そして最後にミカが今読んだように、先祖に誓われたように、ヤコブに対してアブラハムに誓われたようにしてください。覚えてますね、創世記の学びです、祝福の約束です。ですから祝福という約束は懲らしめから来てるんだよ。で最後にですね、ちょっと開きたいところがヘブル人の手紙ですね、2章ですけれども、11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な木の実を結ばせますということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このミカの立ち上がるこの祈りを読んで、天のお父様、本当にこの罪からあなたが立ち上がらせてくださる、そのことを知ることができました。罪を犯せば当然ながら葛藤があり、苦しみ、悩み、惨めになり、そしてサタンからの攻撃があります。天のお父様、けれどもあなたは私たちをそのままにしておくことを望まれず、むしろ私たちが立ち上がることを望んでおられることを知ることができました。天のお父様、私たちは平穏な生活をしたいと願いますけれども、真の平和はこの神様の訓練を受けることによって得られるんだということを知ることができてありがとうございます。ここからの祝福を得たいと願います。アブラハムの祝福が信仰を持つ者に与えられている。私たちがアブラハムの信仰による子孫であるとあなたは言われます。主よ、この祝福を得ていきたい。神様、どうぞ聖霊様によって私たちを清めへと導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。